このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、カグルなどのデータサイエンスに関連する情報、新しい働き方、量子コンピューター XR 等について話します。カレーです。今週は、そうですね。なんかカグルで新しいコンピが始まったり、またやってるコンピがなんか最終日近かったりしてですね。まあ、いろいろバタバタして、まあ、カグルをしてましたというとこですね。カレーです。
私の方は、カグルードのディスコードでも少し話題になってたんですけど、まあ、新しいパソコン購入しようかなって今、いろいろ検討してる段階ですね。はい、レゴンです。
そうなんですね。
はい。
何用ですか？仕事用ですか？
そうですね。仕事を含めての、やつで、まあ、多分 Windows 機にはなると思うんですけど、はい。それで GPU をどうしようかとか、メモ
GPU つい
リー
てるやつ買うんですね。
ですね。はい。まあ、だいたいあんまり個人的にそこまでパソコン組み立てまでは興味がないんで、とりあえず出来合いのか、もしくは、セットで、もう組み立てた状態にしてくれてるようなところで、はい、買うのを検討してますね。
なるほど。ちょっと楽しみですよね。
そうです
なんか
ね。
新しいパソコン。今ね、今でも値段は下がってるんですかね、割と。一時期3090とかめちゃくちゃ上がってましたもんね。
けどまだその仮想通貨周りもそんなに急激に下がったわけではないんで、多分そういうまだマイニング需要とかで、なかなか GPU の値段は下がらなさそうな気はしてますね。
そうですよね。確かに。それでは、今日の話題に行きましょうか。一つ目の話題が、サイキットラン1.0リリースということですね。これはまあ1.0になったというところで、そうですね。これ、結構大きな修正というか、まあなんていうんですかね。これまでのコードが使えなくなるような修正も少し入っているので、結構、そうですね。カグルの環境とか、コラボラトリーの環境が変わったら、まあ、対応が必要かな、とか、いう感じもあったりしますよね。現状、まあ、カグルとか、0.23、23.2とかかな、とかだったので、まあ、どっちも PIP インストールして使えたので、まあ、使おうと思えば今、すぐに使えるような状況でしたね。で、このリリースハイライトフォーサイキットラン1.0っていうのがあって、ここに結構まとまってるんですかね。こ
そう
の、
ですね。
ここが何ですかね。このページ。まあ、主な変更点みたいな感じなんですかね、ここが。
まあ、一応公式が出してる、はい。まあ、なんか大雑把に今回新しく増えた機能一覧だよみたいなので出してますね。
出してますね。そっか、そうですね。それでもう一つリリースノートっていうページで、多分ここには全部の、なんですかね、変更点とかが書いてあるんですかね。結構気になった機能としては、何かな、結構いいなと思う機能とかもいくつかあったんですけど、まあ、大きかったのがなんかキーワード引数の強制ということで、まあ、ほとんどのその引数については、例えば、これまで一つ目は2とか2つ目とかって、その一つ目がロスだったら、そのロスイコールっていうのは、まあ省略して書きかけたんですけど、まあそういうのを全部、ちゃんと書いてね、というようなことで、そうですね。まあそれがない場合は、エラーが発生してしまうんで、というような感じですね。
なるほど。それで言うと、やっぱり今までのに比べて、そういうところでエラー的なものは、コードを持ってくると、古いコードのままだと、はい、そこら辺が引っかかるかもですね。
ですよね。なんか順番で書いちゃってたような、特にね、カグルやるときとかだったら、なんか慣れてるやつとかだったら、パーって書いちゃうこととかあると思うので、そうですよね。まあ、なんでしょうね。ちゃんと書きましょうっていう発想なんですかね、これは。
まあ多分そこでも結構バグは生みやすいかなとも思ってて、やっぱその順序が
ああ、
違
そううなんで
だ
す
け
か。
でとか、だけで、なんか意図しないものがなんか発生することもあり得るとは思うんで、結構自分は書いちゃう方ですね。もう引数は。
結構引数とかちゃんと書く感じなんですね。
いや、なんかというか、そこまでその元の順番を覚えてないんで、
確かに。
必要なものをとりあえず。
うん、必要なものはとりあえず
指数で書いておいて。
はい、
特になんかそういうブースティングレグレッサーとかすごい項目多かったりするんで、
はい、
まあ、とりあえずこれだけ設定したいみたいのはもう引数で書いて設定してましたね。
これを機にね、なんか他のもサイキットラン以外も含めてなんかそうですね、書いとかないとみたいな感じにもなりますね、ちょっと。
はい、うん
はい。で、あと、この、何でしたっけ、このドキュメントであと気になったのとしては、まあそうですね、クオンタイルレグレッサーが あったというので、まあ分位点回帰というのが、うん、そうですね、これまで、まあ、ライト GBM とかにあったんで、なんか、スタイキットランにも あるのかなと思ってたんですけど、まあなかったみたいで、これでまあそうですね、分位点の予測ができるようになったというので、
はい。
うん、これも、うん、割とカグルとかでも使え、たまになんか、使ったりするので、うん、
はい、
うん、そうですね、これもしかしたら使えるかもしれないなとかって思ったりとか、
うん、
うん、あとはこれか、フューチャーネームサポートっていうので、そうですね、フィットして、そのフィットしたものの、何ですかね、なんだっけ、そうですね、そのフィットしたものの、何て言うんでしたっけ、これも、
はい、
はい、まあ、そのフィットしたものに、その、パンダスのサポートが強化されてまして、パンダスのデータ、うん、フレームを入れた場合に、まあ、それにあの特徴名をフィットしたものが覚えてくれるんですよね。
はいはいはい。
うん、まあ、それなので、まあ、結構それなんか使い回しが良くなったりとかするというので、うん、で、あと、これ予測するときとかもそのデータフレームに出たときに、まあ、一応チェックしてくれるみたいなので、まあ、思わぬバグも、うん、防げたりとか、そういうのがあるので、うん、これも結構影響はあるかなと思いますね。
ああ、そうですね。結構自分はそのまんまサイキットランに渡すときは、
うん、
なんか一回パンダスから普通に
NDRA
というかナンパイの方に変換してからいつも渡してたんで、うん、パンダスのまま渡すと、その、はい、学習機の方もそのカラム名を覚えててくれててとか、はい、
そう、そうですね。学習、うん、覚えてくれるというので。
はい。
もしかしたらそうですね。パンダスからを入れた方が、
うん。
うん、まあ、ちょっと便利に使えたりとか、
はい。
する場合もあるかなっていうところですよね。
うん。
うん。はい。あとは、まあ、こんなとこなのかな。あとは、ヒストグラムクラシファイヤーっていう、ヒストグラムを用いた勾配ブースティングのものが、まあ、ステーブルになったというので、
うん、
そうですね。これも、結構精度がいいとかって言われてるので、まあ、そこそこもしかしたら使えるかもしれないと、
はい
はい、いうところで、うん、気になったところとしては、これと、あと、そこはこっちに書いてたんですけど、あと、カグルでよく使うっていう、観点で言うと、うん、プロットで、これまで多くの人が手書きで書いていたものが、なんていうでしょう、コンフュージョンマトリックスの、なんていうんですかね、可視化みたいなやつが、
ね、うん、
はい、よくカグラが書いてたりするんですけど、
はい、
なんかそれが結構そのまま出るようになったみたいな感じがあって、
うん、
そうですね、はい、このコンフュージョンマトリックスとかは、もう普通に使えるようになったのかな、というか、そうですね、自分で書かなくても、割と楽になったのかなっていうので、
うん、
そうですね、この、可視化周りも結構嬉しいなっていうのと、
うん、
あと、何でしたっけ、クロスバリデーションするときに、グループ、ストラティファイグループ系ホールドで、グループで分けて、かつ、ターゲットとかを、同じ割合に、分けてほしいみたいなやつも、はい、うん、これまでもみんな手書きで書いてたと思うんですけど、
うん、
でも、サイキットランに乗ったということで、
うん
うん、そうですね、カグラ観点では、うん、そこら辺は結構、まあ、メリットがあるかなという変更になったんじゃないかなというとこですね。
はい。うん、
はい。まあ、あとは、こまごましたもので。
そうですね。
うん、
まあ、まあ、その、バグが直ったのとかも、うん、まあ、結構出てますし、そういう API チェンジみたいなのと仕様が変わったのも、
ね、
まあ、あるんで、うん
う
んう
ん、
そうですね。
そう
ですね、結構、
う
ん、ウェブとかでそういうフレームワーク、使う部分があるときは、やっぱりこういうので、結構 API チェンジみたいのは、うん、気にしといて、
はい、
結構それで動かないと、ウェブが動かないとかもあり得るんで、うん、はい、
はい、
ますけど、うん、なかなかこういう機械学習系のライブラリは自分がどれ使ってるかがわからないという
か、あ、そうですよね。
なかなかここの API 変わったよって言っても、なんかどこで使ってたっけみたいになりそうで、うん、
はい、
うん、なかなか追いづらい感じはありますけど、はい。
はい。
まあ、なんか、まあ多分急激に変わることはなくて、多分今までも使ってたりしたら、多分よく出てくるワーニングみたいので、これ使えなくなるよみたいな警告があるものが多分変わってるんでしょうけど、はい。
はい。
まあ、新しい、はい、コードの書き方に直していきたいですね。
うん。うん、そうですね。結構ね、そんな 1.0 になるとか、まあ、めったにないですしね、こう、はいはい、保護感が外れるっていうのもそんなにないので、
うん。
うん、まあ、今回ぐらいは、なんかリリースノートとか見てもいいかなと思って、
うん、
はい。ちょっと今回見てみましたというところですね。
はい。
うん、はい。で、次が、カグルのノートブックなどの UI が、これも結構大きな更新かなと思ってて、うん、はい、はい、されまして、うん、それもなんか3つぐらい同時にやったみたいで、
うん、
で、まあ、あるものはなんかインターンの方が頑張ってくれたとかっても書いてたので、
うん、
そうですね。まあ、ちょうどそういう時期なのかもしれないですね。
はい。
で、1つ目が、カグルのノートブックを定期的に実行する機能というのがつきまして、
うん、
はい。なんで、これを、1週間に1日1回とか、1ヶ月に1回とかやってね、みたいなことが、はい、できるようになったというので、
はい。
例えば、スクレーピングをするとか、
うん、
まあ、そういう用途とかで、それをみんなのために公開するみたいな感じで、多分使ってね、という思想かなと思いますね。
そうですね。自分もこれは、うん、もう早速使ってて。
あ、使ってました。はい。
やっぱ、その、ヌメライシグナルズみたいな感じで、毎週提出しますときに、
うん、
毎回同じ作業というか、同じ場所からデータ取ってきたり、それで週ごとにやっぱ、新しい、その株価データに更新しないといけないんで、
は
い、
うん、
そういうので、もう定期的に、その、ヌメライシグナルズで、その、サブミットができるタイミングで、一回そのデータを取得するみたいな感じで、はい。はい、使ってますね。ただ、これが、はい、プライベートのノートブックとパブリックのノートブックで数制限があって、
うんうん、
プライベートが確か一つまでだったのかな。パブリックはもうちょっと5つぐらい。
ね、プライベートは一つまでって書いてましたもんね。はい。
まあ、なんで、
うん、は
い、なんで、まあ、公開できるようなものだったら、はい、まあ、なんか5つぐらいで、はい、まあ、なんかまだ一つだけない。とりあえず自分の、まあ、大事な、そういう、コア、的な部分のデータ取得のところはプライベートで、はい、他はなんかオープン、うん、パブリックにしてみたいな感じで、はい、少しやってますね。
そっか、そういうなんか、ヌメライとかだったら本当使えますね。
そうですね。てか今まで他にそういう定期実行できるみたいなのはそんなになかったんで、この機能だけでも結構嬉しいですね。
そうですよね。
うん、
確かにこんなのがね、今無料で使わせてくれるとかいうのも、
はい、
なかなかっていうか他にないですもんね。
うん、それで別に、うん、GPU 使うとかそういう重い処理じゃなくて単純に本当にデータ取得だけやりたいんで、はい、うん、まあ、そこまで、うんうん、はい、自分のパソコンで回すにもまあいいんですけど手間だなっていうのが結構改善されましたね。うん、
なるほど。
うん、
はい。で、あと、カグルのディスカッションに書いてあったんですけど、あ、そうですね。現状 CPU のみで1つのプライベートノートブックと5つのパブリックノートブックで最大10回の定期実行までなので、うん、まあ10回、はい、例えば10週間経ったら、うん、まあ、まあもう1回やり直さないと、設定し直さないといけないみたいな感じで、
はいはい、
で今後アップデート予定のものとして、データセットが、大元のカグルのデータセットから取ってきているものとかは、データセットが更新された時に実行する機能とか、
うん、
もしくは、ノートブック実行時にその出力から発生したデータセットを更新するなので、まあ、ノートブックからデータセットを作っている場合には、そのノートブックを実行して、それでデータセットの方まで更新するみたいな機能も今後追加されるそうなので、
はい、
そうですね、なんかそういうのができたら、なんかデータセットのメダルっていうんですか、うん、データセットを更新して、はい、なんかみんなのために役立つものであれば、なんかデータセットでまあメダルがもらえて、うん、そうですね、結構取ると難しいと言われているデータセットのメダルとかにちょっとつながるのかなというような更新でしたね。うん、
はい、
はい。で、次の変更が、エディターっていうんですかね、ノートブックの、コードとかを打って、インタラクティブに実行するような、画面から提出することができるようになりまして、
はい。
はい。そうですね、これまでは一回サブミットというコミットして、それで裏でもあったものじゃないとサブミットできなかったんですけど、うん、
はい
はい、これからはもうそのコミット、これ、提出したら勝手にコミットにもなるので、
うん、
コミットする前にもうコミットしてサブミットっていうような設定ができるようになったみたいな感じですね。
なるほど、はいはい、
うんうん、
確かにそれも、うん、
はい、これもやりたかったですよね、結
構、うん、そうですね、うん、まあ、コンペというか普通にノートブックで書いてて、はい、一通りできたぞってなって、 って、はいはい、その時に、うん、けど、うん、なんですかね、今までは本当に一回もう一回サブミットしないと、
そうなんですよね、はい、
ダメでしたけども、その時点での、
うん、
なるほど、提出ができるようになった、
提出ができると、はいはい、なので、まあ、朝9時に、
はい、
まあ、回数5回までの1日5回、うん、まあ、それが結構タイトな時とかだと、
うん、
9時までにそのボタンを押しちゃえばその日の、サブミットになって、次の日はまたマスターになるので、る、はい、
うん、
まあ、朝9時までにそれを1回サブミットってここを押しちゃえば、まあ、コミットが回りきってなくても、
うん、
大丈夫というので、そこの点でもちょびっとだけ便利かなという感じは、うん、はい、ありましたね。
はい。
はい、うん、これはなんか便利な、カグラは割と、うん、欲しかった機能かなと思いますね。
うん、
はい。で、最後が、ノートブックの見た目が変わったというところで、
はい。
はい。そうですね。ノートブックの、実行した後のそのノートブックの画面が、変わったので、まあ、横の、テーブルオブコンテンツみたいなやつとかも、覗いてみることができたりとか。
ああ、なるほど。はいはい。
そうですね。うん、こんな感じで。これまではちょっと狭くなっちゃってたのかな、横とかが。
うん。
うん。それが、外すようなことができたりとか、あとアウトプットとかも全部、ずらーっと下に表示されてたんですけど、それは下の方でタブ化されて、
うん、
そうですね、セッティングとかコメント、ログ、データっていうタブが追加されて、それで見るような形になったというような変更がありましたね。
うん、はいはい、うん、そっか。いつも自分すぐエディター画面飛んじゃってたんで、
はい、
あんまりここまで、うん、見てなかったですね。うんうんうん、なるほど。うんうん、
はい、あとはなんかスマホからも見やすくなりましたみたいなことも書いてたんですけど、うん、
はいはい、
そうですね、ちょっと私もあんまりスマホから見ないので、うん、どんな感じになったのなんかね、これまでとの対比をあんまり分かんなかったとこなんですけど、
まあ、今までは多分、うん、なんか感じ的にはやっぱどんどん下までいかないと、はい、その出力データとかが見れないとか、
あ、
そういうのが多分上タブに集中したりして、
うん、上タブでパッと見れるようになったりとか、そう、はい、そうか。で、あと、目次みたいなのを作っておけば、それで、まあ、見たい場所に飛べるような、うん、ナビゲーションみたいなのも横から出てくるようになったりとかして、はい、うん、そうですね、少しというか、かなり最適化、もしかしたらされたかもですね。
そうですね。だから、これで、まあ、出先とかでも、うん、うん、
な
んか、サブミットだけしたいとか、もしかしたらやりやすくなるのかもしれないですね。
うん、はい、
うん。
というところで、そうですね。3つの大きな変更がありましたと。
はい。
はい。いうところですね。はい。で、次が、今週の目標結果というところで、では、レゴンさんお願いします。
はい。まず1つ目が、10月にその資格試験があるんで、なんかいろいろ Twitter とかスマホゲーとかコンビニとかモスバーガーを禁止するっていうやつで、
うん、
これは、結構、ちゃんとできましたね。丸っていうことで。はい。
はい、
うん。なんか大抵のもの禁止して、まあ今までも一回禁止してみたりもしてみましたけど、はい、うん、まあ大体同じような感じで、まあ一回やめてみると、うん、なんとなくそれで習慣化みたいな感じになると意外と平気だなって感じで、
うん、
で、コンビニとかモスバーガー行く機会も減ったんで、はい、体重もなんかまた2キロぐらいでダイエットにもなりました、ね。
素晴らしい。素晴らしいし、うん、あれですか、資格試験も進んだんですか、勉強も。
まあ、そっちもぼちぼち進んでますね。ぼちぼち、はい、
はい。
結構範囲が膨大なんで、どこら辺まで自分の得点が上がってるかは難しいですけど、まあ、なんとなく、はい、進んではいますね。
うん、うん。
で、もう一つが、落成 AI のコンペに取り組むっていうので、これは三角で、実装まではできてないんですけど、はい、一応公式のディスコードで、なんかこういうライブラリあるよとか、うん、なんかそういう最新の情報みたいのは一応終えてるんで、
はい、
まあ、多分入るときもそれなりにスムーズにいけんのかなとは思ってるんで、うんうん、とりあえず三角にしてありますね。まああと2ヶ月ぐらいですかね。はい、コンペ自体続くんで、まあそれを、
はいはい、
資格試験が終わったあたりでちゃんと入れていけるようにしていきたいですね。うん、はい。
おお、なるほど。もうようやくラックス AI ちょっと昨日かな、
うん、
ノートブック読んで、そうですね、はい、コピーしてサブミットしたりしてちょっと始めたりしてましたね。うん、
はい、
はい、私の今月の目標というか結果はそうですね、ボラリティコンペ結構頑張ろうかなと思ってたんですけど、
うん、
なんかバグがあるのかどうか、そうですね、はい、スコアが上がらなくて、
うん、
まあそこそこやってるんですけど、うん、なんか特徴を作る練習ぐらいで終わっちゃった、まあ、感じになりそうで、 そうですね。これは三角ぐらいかなってとこですね。
はい。
はい。で、あと、ポッドキャストに取り組むというので、そうですね。ポッドキャストとか YouTube とか、ちょっとやろうかなと思ってたんですけど、これもちょっと全然できてなくて、うん、これは罰というところで、これは来月とかかな。もうちょっとやっていきたいなというとこですね。うん、はい。で、最後、カグルのチュートリアル第6番で、寄稿者とか募集し、寄稿してくれる人とかを募集しようとしてたんですけど、
うん、
これもまだ手をつけられてなかったので、そうですね。これも、ポラリティコンペとかが終わったら、やっていきたいなというとこですね。
うんうん、
はい。というので、うん、今月は、うん、あまり進捗は生まなかったかなというような感じだったので、
はい、
まあ、三角、バッツ、三角というところで、なんか、バツ、まあ、バツ三角で、そうですね、終わっちゃいましたね、今月は。
うん、
はい、うん。これで、9月でね、残り3ヶ月ですもんね。
そうですね。はい。
うん。はい。残り3ヶ月、頑張りましょうというところですね。うん、
はい。
はい。
ですね。
はい。そうですね。そうか。カグロンチュータリアの第6番書いてくれる方、募集すか、何ですかね、初心者向けの。
はい、
こんな感じでタイタニックの次に取り組みましたみたいな、体験記みたいなやつを募集するので、
う
ん、はい、もし、この、リスナーの方とかで、もし書いてくれる方がいたら、はい、ぜひお願いしますというところです。はい。
はい、うん、あと、ポッドキャストのやつは、うん、なんか前話してたのは、音楽が埋め込めるっていうのは、
そうですね、うん。
その話と話の間に埋め込めるのか、それともバックグラウンドとして、BGM として埋め込めるのだと、新しい機能としては。
あ、私が知ってるのは、うん、はい、話してる間に入れ込むというので、うん、アンカーだとなんか分割して、はい、例えばエピソードなんですかね、話したことの、例えば5分と5分で計10分みたいなのがあったときに、
うん、
その間に好きな曲入れれるみたいな機能がちょっと見、うん、見えて、なので、なんていうんですかね、普通のラジオ番組の、まあ、なんていうんですかね、パーソナリティで、はい、ここで1曲入れますみたいなことができるようになったみたいな機能はあるのを知っていて、
うん、
はい、ちょっとバックグラウンドミュージックができるのかどうかは、はい、ちょっと分かんないですね。
うん、
うん、そうですね。なので、パーソナリティ的な、そのポッドキャストをね、ちょっと作ってみたいなと、うん、はい、いうところでしたね。
その音楽みたいのは、アンカーの、うん、それともスポティファイとかと連携して。
なんかスポティファイと連携できるみたいで。
あ、なるほど。
なので、はい、結構ほとんどの曲、まあ、ほとんどか分かんないですけど、うん、かなりの曲がね、スポティファイにあるん
ですよね。
うん。うん、なんか本当にすごい、音楽とか、そういう関連のポッドキャストとかしてる人にとっては、
うん、
なんか本当、嘘みたいにすごい話なんじゃないかなっていうところですよね。はい、
うん、しかももう公式に連携してるんで、
うん、
そういう、ジャスラックにお金申請とかしなくても、そうそう、うん、できるっていうのはすごい強みですね。うん、
強いですよね。本当、スポティファイがやってるポッドキャストって、なんか他とまたこれ差別化になるんで、
うん、
うん、本当すごいですよね、これ
は。はいはい。
はい。なのでね、そうそう、それもちょっと試さないとなってところですね。
うん、
はい。じゃあ、今月の目標結果はこんなところで、今週の分析コンペというところで、そうですね。今週は2つも新しいコンペが始まりまして、
うん、
で、まあ、どちらも結構面白そうなので、結構早速やってるんですけど、
はい、
1つ目がペットファインダー、コンペ。前も1回目この同じところがやっていたので、うん、ありましたね。うん、そうなんですよね。はい、今回そのペットファインダーというところが、はい、2回目のコンペというところですね。はい。うん、で今回のコンペは、まあ、ペット、ファインダーっていうのが、まあ、アニマルシェルターって、まあ、保護猫とか保護犬とかの、
うん、
なんか募集を、なんか保護施設が、なんですかね、サイトを持ってるようなとこで、それで動物とか の、 画像を載せるような、サイトを持ってるとこなんですけど、そこがアニマルシェルターの動物の画像からの、まあ、エンゲージメント予測というので、
うん、
まあ、データタブを見たら、まあ、主にアクセス数だって書いてるんですけど、そうですね。その動物の画像でどんだけ、アクセスされるかみたいなのを予想しましょうというようなコンペになっています。
うん、
で、これが1月13日までなので、約4ヶ月間、まあ、
はい、
長いんですよね。
うん、
うん、で、割と、まあ、シンプルっちゃシンプルで、その画像のほか、まあ、なんですかね、人の手が映ってるとか、顔、猫というか、フェイス、動物のフェイスが映ってるみたいな、ちょっとだけのメタデータと、あとは、まあ、画像データがあるだけで、
う
まあ、なんで、まあ、主にほとんどもう画像コンペみたいな感じなんですけど、
うん、
そうですね、その、そのアクセス数が0から100になっていて、まあ、その0から100を当てて、はい、評価式は確か、あの、RMSE だったかなというとこですね。
うん。
うん、なんか、そんなコンペが、はい、始まっていますね。
はい。なんか、やってる人の話だと、まあ、画像を見てて癒されるコンペみたいです、
ね。はい、そうですね、猫とか。うん、本当ね、犬もいたと思うんですけど、すごい可愛いんですよね、はい
うん。
はい。で、私もちょっとノートブックを今回書いてみて、あの、
はい、
まあ、少し、あの、なんですかね、データを見たりとかして、うん、でその後にこの前紹介しました、あの、IPY プロットでしたっけ、はいはい、それで、うん、あの、画像をこれ、その、メタタグがあって、その、まあ、アイズとかフェイスとかあるので、まあ、それごとに、ちょっと画像を見てみましょう、みたいなノートブックですね。
うん
うん、まあ本当に画像を表示するのもなんか簡単に書けたので、はい、いいライブラリだなと思って、ちょっと使ってましたね。
うん。
うん、あ、その、で、その後にあの、まあ、LightGBM で画像データとか入れないでどれぐらいスコアが出るのかなという、まあ、予想をしましたっていうノートブックでした。はい。
うん、
うん、そうですね。これもちょっと私の仕事柄、何ですかね、アクセス予測みたいなの結構直結するので、
はいはい。
うん、まあ、すぐにやるかわかんないですけど、1月13日までに、まあ、少し順位を上げて、まあ、取り組みたいなとかって思って見てましたね。
うん、
で、次が、Google Brain の、これ、軌道の圧力予測コンペ。これ何コンペって言ってるのかな、はい、プレッシャーコンペとかって言ってる人もいましたけど、
うん、
あの人工呼吸器をつけてる方に、まあ、空気とかをあの入れたときに、そこの、軌道っていうんですかね、そこにどんだけ圧力がかかってるかっていうのを、はい、予測しましょうというコンペになっていて、うん、まあ、なんですかね。あの、データ量もそんなに大きくなくて、まあ、テーブルデータなので、割と参加しやすそうかなと思って見てました。
うん。うん、いやなんか、灰とかなんで、画像かなと思ったら、うん、テーブルコンペでしたね。
そうですよね。はい。うん、見てみたら、あれ、本当そうですね。また画像かなと思ったら、テーブルだったので、うん、
はい、
うん。かなり、そうですね。取り組んでる人は、もう始まったばっかりなのに、もう5、うん、600人、600人ぐらいか。はいはい、あの、やっていて、で、上位も日本人の方がかなりいるので、
うん、
そうですね、盛り上がってますね、これは。
うん、はい。
はい。11月3日までの、はい、40日間のコンペになっていますね。はい。うん、これも、ちょっとノートブックを公開しまして、うん、これも EDA をちょっとして、その後に、先ほどの IPY プロットを使って、そのターゲットの状況を眺めようみたいなもので、
うん、
はい。そうですね。うん、やっぱ IPY プロット便利だなと思って、はい、使ってたので、もしよければこれも見てください。
うん、
はい。カグルのコンペはこんな、この2つが新しく始まりましたと。
はい。
はい、
もう一つが、
もう一つは、
はい、プロップスペースで新しく、アメリカの株式市場の将来株価予測のコンペが始まりましたね。
は
い、
うん、
はい。これもそういう金融系の、はい、まあ、株価予測ですね。はい。
はい、
で、まあ、よく言われるのは、日本株式より、そのアメリカの株式の方が、うん、あの予想がしやすいっていう話はもうよく聞くんで、
はい、
なんか結構データに沿うように動くっぽいですね、アメリカの方が。まあ、なんで、そういう予測はしやすいのかなっていうのと、あと予測するデータ自体も、うん、確か2019年の過去のデータだったかな。
はい。
なんで、あの、特に未来のデータとかじゃないんで、まあもうある程度結果は出てるんで、うん、だからリークとかは発生しちゃうんですけど、とりあえずそういう外部の、うん、データとかは利用禁止で、はい。
はい、
どれだけその予測が、その提出ファイルというか、のところでできるかっていうのと、うん、あと多分そういうコードの、はい。
うん。
まあ、どれだけ、なんか突き詰められるかっていう感じの。
なるほど。
ぽいですね。
はい。これは、あと76日と表示されてるので、う
ん、はい。
そうですね。あと2ヶ月半ぐらいですね。
うん。
うん、
データとしても、まあ、普段そういう、
はい。
そういう株価予測で使うような、
うん、
まあ、データだったり、あとは、まあ、企業の情報ですね、とかから予測していく。うん、はい。感じみたいです。
はい。なるほど。 リッドレゴンさんはこういう株価予測とかされてる、取り組んでるイメージありますけど。
そうですね。結局、まあ、シグナルずっと一緒、はい、ほぼ一緒なんで。
なるほど。
うん。まあ、なんで、そのままコード流用したら、それなりにいける気もするんですけど、
うんうん、
外部データ禁止なんで、まあ、それがどれだけ、まだちょっとデータの方はちゃんと見れてはいないんで。
は
い、
うん、
はい。そこでどんだけいけるかで、うん。それで賞金も出るんで、はい。まあ、少し。やってみようかなという感じではありますね。
はい。
うん。
そうですね。始まったコンペとしてはこんなとこですね。
うん。
はい。で、終わるコンペとして、ポラリティコンペが明日の9時までですね。
うん。
はい。はい、でこれはただ評価期間が1月までなので、まあ、終わったものの評価期間入りになるというのと、もう一つが、何でしたっけ、重力波のコンペが、それはいつまでなのかな、これか。これはあと3日間なんですね。うん。なので、まあ、2つコンペが終わるので、まあ、2つコンペがリリースされたというところなのかもですね。
うん。
うん。重力波のコンペは、なんか、最初は皆さんずっと 0.88 ぐらいだったんですけど、
はい。
やっぱ、終盤になるとすごいスコアが上がっていて、
うん、
で、1位の人が結構ぶっちぎっていって、そうですね。どんな取り組み方をしてるのかっていうのは、かなりソリューションが気になってますね。
うん。
うん。はい。そうですね。今月週のコンペもこんなとこですかね。
はい。
うん。で最後、雑談とか来週話したいことというとこで、
うん。
レゴンさんは最近は、YouTube のなんか配信をされてるんですか結構。
一応、まあ、定期的にゲーム実況とかは上げてたりは、うん、それで全然視聴数はないんで、うんうん、はい、もう本当に趣味の領域ですけど、はい、やってたりはしてますね。
うんうん
うん、はい、あと、そっか、また12月に向けて、はい、RIJ って言って、大きめの RTA のイベントですね。
はい、
それの、締め切りみたいのが、一応また10月頭にあるんで、まあ、それに向けて、うん、まあ、とりあえずちょっとだけ、今までの記録更新したのをとりあえず登録して、はい、その採用というか応募はしといて、みたいな、それに向けて少しやってたりもしてます。
ああ、そっか。なるほど、
うん。
どうですか？ゲーム配信とかって緊張しないですか？でもあれか、あんまり人が来てなかったら。
まあ、それもありますね。はい。それよりも普通に RTA なんで、新しい記録が出るかの方がなんか緊張するというか、はい、このペースでいったら新記録が自己ベ出るぞみたいな時は、はい、無駄にやっぱ緊張はしますし、まあ、それでイベントとかでやっぱ走るとそれはそれなりに緊張しますけど、
はい、
まあ、普段そんなに普通にゲーム配信する程度だったら、はい、まあ、
うん、
まあ、普通に遊ぶ感じでやってる気はしますね。
うん。
うん、はい、カレちゃんも前以前、
以前、一回桃鉄をね、はい、配信して、とか、はい、ね、実況者の方ってすごいなとかって思いながら、
うん、
なんか、あれですね、ゲームを集中しつつ、はい、まあ、喋って、あとコメント欄を拾ったりしてて、
うん、
皆さんめっちゃマルチタスクだなと思いながら、自分がやってみたらなかなかゲームとか全然ゲーム配信も難しいので、
うん、
うん、とかって思いながら、そうですね、やって、うん、この前はしてましたね。
はいはい、そういえばあれですね、最近任天堂の発表で、
うん、そう
スプラトゥーンの新しい、
うん、はい、
はい、の発表とか、
ね、うん、スプラトゥーン3で、発表があったりして、で、うん、まあ、来年の夏とかかな、夏というか、はい、まあ、来年2022年としか言ってないんですね。
うん、
なんですけど、まあ、1で好きだったステージが復活するとか、
はい、
あと何かな、こういうスペシャルがあるとかっていうのが、うん、なんか必殺技ですかね、うん、あるみたいな発表がされていて、
はい、
そうですね、テンションが上がったので、なんか、それを、スプラトゥーン3が出るまでには、カグルデグランドマスターになっておかないと、うん、はい、
なるほど、
スプラトゥーンに打ち込めないので、
はい。
はい。ちょっと今、あれですね、なんとしてもあと1枚何かで、まあ、特にさっき言ってた、何かな、軌道の圧力予測のやつですか。
うん、
ちょっと今、それで、はい、はい、あと40日ぐらいで、
うん、
はい、金メダル取りたいなと思って、なんかそれもあって、すごい力入れてやってますね。
うん。はい、なるほど。
はい、
そっか、まあ、あとは、まあ、機械学習関連の話だと、
うん、
前回か前々回あたりかな、その ヌメライ周りのこうデータセットが結構データ量増えてきて、うん、結構メモリが最近圧迫されてて、
はいはい、
それで今少し検討してるのがあのダスクっていうライブラリーがあるんですけど、もともと自分もなんかダスクの存在は知ってて、けどそれって、
うん、
あの分散、その複数の PC でやるときにあの必要なんでしょってずっと思ってたんですけど、はい、なんか意外と調べてみると、うん、あのそういうメモリとかが足りない場合みたいのでも一つのデスクトップでやる場合にその分散して処理ができて、そのメモリを、
うん、
あの余裕を持って扱えるようになるとかがあるらしくて、ちょっとそこら辺
を今、うん、
あのいろいろコード書き換えてみたり、意外とそのまんまあの Pandas と同じような書き方でできたりして、うん
はい
はい、そのデータフレームとして扱えて、それで計算するところでまとめて計算したりとか、はい、なんかちょっと動きが違うんで、うん、そこら辺を見ながらとか出ますね、
はい
うん、
ああそうですね、私前データが重いコンペの、 あの何かな、あの何でしたっけ、星のコンペの何だっけな、
うん、
あの時にプラスチックか、はい、プラスチックの時とかに、
は
いはいうんうん、ちょっと重いんでダスクで分散して処理、分散というかその何ですかね、一つの PC だったんですけど、はい
うん
まあ、うまくできないかなみたいな感じで何か使ったこととかありましたね、ダスク、
はい
うんうん、確かにね、何か使ってる人から言ったら結構便利になんか使えるみたいな話はなんか何かの LT みたいな発表でされてましたね、うん、
はい、
うん
まあ、特に自分も最近はなんか単純にマージしたいだけ、あのパンダスのマージをやりたいだけなのに、
はい、
なんか異常になんかメモリを食うようになったりして、はい、まあなんかそういう場合のなんかメモリが大きく食う場合の、はい、なんか対処法みたいのが最近ちょっとずつノウハウが溜まってきた感じはしますね、
はいはい
うんまあ、本当はもっとあのハイメモリのものであの殴れば勝てる戦いだとは思うんですけど、うんまあ、限られた制約の中で、はいはい、なんかちまちま触ってますね、
うん、おそうですよね、あのカグルードのにも来てましたけどね、うん、メモリは48GB、64GB で、まあ、足りますかみたいな質問とかも来てて、
はい
はい、エゴンさん次のメモリはいくつぐらいにすると思ってるんですか。
けど、まあ、64か、まあ、64余裕があるんだったらやっぱ128ぐらいまでは、
うんうん
う
ん、
もういっちゃいたい気もしてますね、
うん
うんまあ、なんか意外とそこでストレスがたまるんだったら、まあ、買っといちゃえばいいかなっていうのと、まあ、あとはメモリは後から結構増設はしやすいんで、
うん、あ、
まあ、それで、
そっか、後から増やせば、
そうですね、
というところもあるんですね、
まあはいまあ、ソケット数とか決まってるんで、まあ、最初は64ぐらいでとかで、
うん
まあ、それでやっぱ足りないなってなったら増やしたりとかで、
はい
はいまあ、それで対応できればなとは思ってますね、
うんうん
うん、意外とそのコラボプロプラスで50なんとか40あれが40、うん、50ぐらいの、はい、なん
か50、ね、弱ぐらいでしたっけ、
うん、それでもなんかやっぱりあのメモリー行くときには行っちゃって、しかも嫌なのが、
はい、
あのクラッシュすると全部今までの録画消えちゃうんですよね、 あのセルの実行結果が、またローカルだったらあのそのセルだけ、
うん、
あのノートブックとかだったらそのセルのところであのメモリエラーで前までのは残ってるんですけど、うんうんうん、コラボプロプラスの時にはそこでクラッシュすると全部消えちゃうんで、
うんうん、
あれどこまで進んだのとかそこら辺が全然分かんなかったりするんで、うん、
はい、あそうか、
ちょっとコラボを扱う時にもそこら辺はなんか注意してやんないといけないんだなっていう、はい、知見を得ましたね、
うんそうですね。それがあれですか、あのヌメライの大きいデータとかを扱ってる時とかの話ってことですね。
ですね。はい、今は、はいうん。そこら辺が結構大きめのデータですね。自分の中でも、
うん。そうですよね。
うん、
はい。あで、そう、この、なんかこれまで YouTube を、そのまま全部まるっと上げてたんですけど、
はい、
ちょっと切り抜いて次回から上げようかなと思ってて、
はいうん
はい、今日で言えば、まあ、サイキットラン、
うん、
何かな ?2.0 リリースとか、まあ、カグルの UI 更新とか、
うん、
であとその他みたいな感じで、ちょっと上げてみようかなと思っていて、はいはい、そうですね。なんか最近 YouTube とかを見てると、なんか切り抜きみたいなやつが、
まあそうですね、
例えばひろゆき動画切り抜きみたいなやつがめちゃくちゃバズっていたりして、
は
い、まあそうですね。一旦なんかあんな真似をしてみて、どんな感じになるかなってやってみたいなと。うん思うので、そうですね、はいうん。リスナーの方ももし、よければそちらもそうですね。チャンネル登録とかしてもらえればなと思います。
はい。 うん、そうですね。やっぱ、なんだろう、動画時間が長いだけでこう抜けちゃうって人も、うん、まあ、ありえそうな感じはするんで、そういうのでも、
うんうん、
本当にそのトピックだけ、もう10分でとかみたいのが、なんかやっぱ全体的な傾向としてはありそうですね。
ありそうですよね。やっぱこう、関連動画に出てきて、
はい、
でそこでなんかタイトルで、例えばね、うん、サイキットランに興味があるって、あ、なんだろうみたいな。
はい、
なんかやっぱそういう、視聴者というかそういうのを掴んでいくっていうのが YouTube だと重要みたいですね、
うん、
その新規にどうリーチするかっていう時にね、 Twitter じゃなくて、まあ、もう YouTube 自身でかなり回遊してる人はめちゃくちゃいるので、
はい、
うん、そこにどうアプローチするかって思ったら、やっぱそういうワンテーマとか、
うん、
あとはね一時動画10分とか15分みたいな、うん、そういうノウハウがかなりあるみたいですね、
うん、それが下手したらもう最近1分、うん、2分の、
はい、ああ
もありますからね、うん、
確かにね、全然ありますしね、 YouTube ショートとかも最近流行ってきてるし、
はい、うん、
動画自体もね短い方が受けがいいみたいな話もありますしね、
うんうん、はい、まあ、なんでそういう配信の仕方というかアウトプットの方法もちょっとずつ変わっていかないといけない
のか、うん、そうですよね、
はい、
かもですよね、
うん、
はい、こんなとこですかね今日は。
ですね、はい、
はい、それではこれで終わります。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。